皆さんお久しぶりです。ザ・ポットラックのリエです。ザ・ポットラックキャストではザ・ポットラックの私リエと渚がアメリカはサンフランシスコやニューヨーク、時々東京の気になるプロダクトや企業、ブランドについて異なる角度から読み解いていきます。はい、
はい、
なぎちゃんあれじゃないお誕生日だったんじゃない？
そうなんですよ。
おめでとうございます。
そうなんです、実はありがとうございます。はい、また一つ年を重ねましてね、あっという間の1年ですね。本当に。
しかも今年の前半ほとんど引きこもってるもん
ね。そうそうそう。で全然ね、やっぱ移動もなくて
ね、
なんか不思議な感じ、空白ではないけど空白に近い。
なんか、抱負とか。
いやー、もう、あれですよね、ほんと。健康で、
まあそう
ね、心身ともに、健康で、マイペースに、行きたいなっていうのも、なんか改めて、この、引きこもり生活の中で思う感じですかね。いやーね、ちょうど、まあ今、日本は朝で、リエさん、サンフランシスコは夕方かな？
そうね、ちょっと、まあ、3時、4時前ぐらいだから、夕方の、になる、ちょっと前ぐらいの。
そう、ちょうど今、朝起きて、私は最近というか、ここ、しばらくの日課である、サンフランシスコに、在住のドリキンさんのYouTube を見てたんですけど、ちょうど帰国したみたいで、ドリキンさん。
帰国っていうのは、帰米、こっちってこと？
帰米。そうそう。
だから、そう、在住になってなかったんだよね、しばらくね。
そう、なんか4ヶ月ぐらい日本にいらっしゃったらしくて、なんか途中、結構彼の YouTube とかに遠隔で出させてもらったりとかしてたんですけど、なんか今日ちょうど帰国されて、SFO の空港とかの映像がね、出てて。
あ、もう出てるんだ。
そうそう。で、早速帰国してガスズ行ってきますみたいな動画をちょうどさっき見てて、なんかね、懐かしいなとか思いながら見てましたけど、天気も良さそうでいいですね。なんかサンフランシスコ天気は気持ち良さそうだなって。
今日はね、なんかでも夜と朝は結構寒い。
あ、そうなんだ。
そして私ますますドリキンさんの家に、近くなったっていう。
そうだよね。そうそう。
家から見えるからね。
そう、なんか、ご近所さん感が、にちょっと勝手に参加してる気分に。
まあ、あれだもんね。結構、もう馴染みだもんね。
なんかね、馴染みな気持ちに勝手になっている。そうそう、そんなのを見てたわけです、さっき。もう、東京はね、本当に、東京というか日本全体か、まあ、全然梅雨が明けなくて。
あ、まだ明けてないんだ。もう8月だよね。
やばいですよね。
なんかね。あ、そっか、それで豪雨とかもひどいんだ。
そうそう。で、なんか、九州とかはね、やっぱそれで被害が出ていて大変そうだし、かつ、確かね、東京も19日間連続雨って言ってたかな。もうね、めいりますわ、さすがに。気持ちも。全然太陽が出てこない。なんかもうさっきそのサンフランシスコのね、空港でドリキンさんが真っ青なサンフランシスコらしいカリフォルニアって感じの青空を見て、ちょっと、ああ、いいなーって思ってた感じです。そう。今日はね、まだちょっと日が出てるけど、それでも全然、もう晴れた日を多分に3週間ぐらい見てないんじゃないかな。そんな感じ。
それはちょっと気が滅入るね。
滅入りますわ。まあさすがにもうすぐ明けるみたいですけど。
でもやっぱり天気いいから、もうすごい人が出てるよね、外に。
サンフランシスコ？
うん。
あー、 それはそれでね。
そう、だから数字伸びてても結構あんまり関係ない感じで。
うん。
うん、出て。
ああ、でもそれ、言い始めると東京もびっくりするが普通に街動いてますけどね。
うん、
まあ。やっぱね、なんか難しいですよね。
そう
ね。経済も。
まあね、
うん。うん。動かさなきゃいけないし。うんと、まあね、どうなるこっちゃっていう。
ずっとこもってるわけにもいかないしね。
うん、そうそう。まあね、こもれる状況というか自分が選択ができるのであればなるべくね、こもりたいとこですけどね。うん。そんな。だから最近、まあ基本的にはやっぱり私は全然家で仕事できるので、家で仕事してるんですけど、時々こう、どうしても出なきゃいけない用事があって、なんか渋谷近辺とか表参道とか出ると、まあ、びっくりするぐらい街が普通に動いてて、
うん、
あ、こういう生活してるの逆にマイノリティなのかなって思ったりしますよね。
あ、そんな、そういう感じなんだね。
うん、電車とかもね、普通に乗ってるし、まあ、でも、ラッシュの時間、朝と夜は、怖いというか、うん、まあ、あえてその時間乗らなくてもいいから、乗らないようにしてるにしろ、本当、こう、昼の12時過ぎとか、2時とかでも結構電車人いるしね、なんか、多分、こっち来たらびっくりするぐらい普通に動いてる街は。
それは多分、そうだろうね。こっちはやっぱり、うん、まあわかんない。私ちょっと怖くて、その、うん、公共はそもそももともと乗らないぐらいだったから。
あ、まあそうですよね、うん。治安的な意味も含めてね。
そう。
うん、
で、今もそうだし、かといって、ウーバーとかもあんま乗らないから、まああんまっていうかもう一回も乗ってないんだけど、しばらくね。
うん、
この騒動があってからはね。
うん、うん
うん。だからなんかあれだよ。本当、自家用車と徒歩の生活?
ああ。車ないだとか大変でしょうね。
そうだと思う。まあ、多分、自転車、結構、自転車とか、あと、エレクトリックバイクとか保有してる人もいるんじゃないかな。スクーター?うん。
うん。なるほどね。
うん。ね、車だと免許とか、あれだから、
うん。
自転車もすごい、うん、増えてる感じがするし。
ああ、でもそれ確かに東京も感じるな、自転車増えてるなって。
うん。
うん。シェアサイクル乗ってる人とかも増えた気がする、前よりも。
まあね、一応、その乗った後の手だけ気をつければって感じなのかな。
ね、
うん、まあその、密に、なところに乗り込むよりはいいんじゃないっていう感じだと思うんだよね。
うん、
その接触部だけ気をつければ。
うん。
うん。だからまあまあ、そうね、自転車は見るけど、うん、あと屋外はまあ結構流行ってるよね、その、もうこのあのスパークソーシャルとかもさ、
うん。
なぎちゃんが来た時に行ったフードトラックもね、
うん。
あそことかも、昨日もね、すっごい混んでた。
まあもう、みんな外出たくてたまらないよね、きっと。
うん。やっぱもう交流もしたいし、なんか多分外食とかしたいし、うん、っていうので、だと思う。なんか一応アウトサイドでさ、
うん、
外で食べれるっていう場所も限られてるから、
うんうんうん、
まあ集中しちゃうのかなとか。
いやーね、食ですよねっていうのを最近思い始めましたね。なんか、引きこもって一番辛いの食かもしれないっていうふうに。
飽きるね。
そうなの。で、なんか、やっぱり普段だと、まあ、ちょっとめんどくさいなとか、ちょっともうさすがに、なんか家、自分で自炊するの今日は飽きたし、今日は行っかなって思った時に、なんかこう、あの店行きたい、この店行きたいってこう頭の中で浮かんでも、行けないっていうね。
うんうんうん、
なんかそこのストレス結構最近大きいなって思ってますね。特になんかこう、ちっちゃいお店とかは、応援したい気持ちももちろんあるんだけど、やっぱり単純にリスク高いよねっていう風にも思ってしまうから、
うん、
密になって、
うん
う なんか行きたいけど行けないみたいなお店が結構やっぱあって、それ辛いなって思いますね。
うん。
うん。
そうね。
うん。ちっちゃいワインバーとかね。
うん、バーはこっちでももう禁止されてるからね。
なんかやっぱ、いくら、ソーシャルディスタンス保って営業されてると言われてたとて、いやー、近いよねっていうふうに。
あと多分、お酒入ると声大きくなったりとか、だから、
そうそう、
飛沫が飛びやすいんじゃないのかな。
そうなんですよ、
うん。
やっぱね、ちょっと、まあ、まだちょっと行かなくていいなって思っちゃうけど、行きたいけど、いけないし、みたいな葛藤はありますね。
うん。
まあ、普通に行ってる人は行ってるっぽいけど。
ねえ。うん。
うん、
まあ、その、自分の健康状態とか。
うん。そうね。
今後のことにも怖くないみたいな人は、なんかそうやって動けるかもしれないけどね。
うん。
うん。
いや、まあでも、健康な人でもなんかね、後遺症が、残る人がいるとかね、うん、そういうのも見るし、まあかからないに越したことはないよねって。
まあ私はね、ちょっと健康不安もあるし、そもそもやっぱり、うんうん、やっぱかかっちゃうと今病院とかにかかれなくなるんだよね。それが怖いなと思って。
ああ、なるほど。
うん。だから直接的には、もし例えば治ったとしても、なんか、その30日以内に診断されてたら、アポ伸ばしてくださいとかなっちゃうわけよ。
ああ、それはちょっと、困りますね、
うん。そうなんだよね。だからなんかこう、基本的な健康を脅かすことになっちゃうね、かかっちゃうとね。なんかその軽症だったとしても。
うん。
だからなんか、絶対かかんないようにできることをしとかないとっていうふうに。思うけどね。うん、
いやーもう、健康第一ですよ、本当に。
本当ね。
うん。そんなね、感じだな、もう最近は。
じゃあ家で何、どうやってあれしてんの？なんか、健康に暮らしてんの？
家で健康に、なんかね、でも、最近あれじゃないですか、コロナ太りとかよく言われるじゃないですか。
あ、
なんか家に、すごいね、日本だとすごいそれが言われてて、コロナで多分こう、外に出る機会が単純に減って通勤とかもないから、運動量が多分減って、なのかな、
うんうんうん、
とかで、すごい体重が増える、みたいな。コロナ太り解消、みたいな、なんかコンテンツとかがこう、いっぱい出てるわけですよ。なんだけど、なんか、逆に、私は何をしてるわけじゃないんだけど、なんか自然にどんどん痩せてっていて、なんか、ちょっと不安になったぐらい、なんか別の病気じゃないよな、みたいな。なんかね、多分、ストレスがないのかな、逆に、外に出ないと。結構もともとストレスを、すごく受けるとこう、逆に太っていくタイプというか、多分蓄える方に行っちゃうんですよね。なんか多分体を守るためになのか。なんかすごい自然と体重が落ちて、まあそれもそれでどうなんだとは思いつつ、普通に過ごしてますね。
私も全然、太れなくて。逆に悩んでたからさ、なんかその、やっぱ外食しないとカロリーが取れないんじゃないかなと思って、あんまり。
なるほどね。
うん。だって、
まあ、ちょ
っと、どう考えても、なんかランチとか外行ってたりしてた時に比べて質素だから。
まあね、品数もそんなに作れないしね。
そうそう。さ、外食しないとさ、夕食もさ、短いじゃん。
うん。
なんか、ご飯とかみんなで行くと2、3時間食べてんじゃん。
ああ、確かに。
だから、そりゃ太るよねっていう。だから私も、今まで1日2食しか食べてなかったんだけど、
うん。
昔は。今3食きっちり食べても太れないから。
ああ、そうそうそう、まさにそれ。
うん。だから、
そう。
意外とヘルシーになっちゃうっていう、家で食べると。
ね、うん、そんな感じもある。あと、あれかな、お酒が減ったっていうのもありそうだな、私の場合。
あ、まあ、お酒と食べ物がまたコンビネーションとして太るもんね。
うん、そうそう。お酒の量が減ったっていうのすごいありそうだし、そこすごい私多分ヘルシーに過ごしてるポイントな気はする。なんか、発さなくなりましたね、そんなに。
まあ、それはいいことだね。
うん、本当に。
まあ、お酒も、なんか、あんまり良くないからね。
そうそう、うん。なんか、まあなんだろう。食事の一つとしてというか、たしなむぐらい。
うん。
なんかやっぱこの料理だったらワイン一杯ぐらいかな、終わり。っていう飲み方を最近はしてるから、そこ結構ヘルシーなポイントかも、ポイントになってる気がします、うん、私は。うん。
まあ家で飲むとかって人だと太っちゃうのかもね。
そうそう、だからやっぱね、
だらだら、だらだら飲んじゃうんじゃないかな。
うん、人も多いしね。だから絶対私気をつけないとそうなるなと思ったから、結構当初はじめ、その自宅謹慎じゃなくてなんだっけ、外出自粛が
罰じゃないんだから
そうそう、あの外出自粛が始まった時に意図的に飲まないようにしてたんですよ。なんか、
うん、
もう飲み始めちゃうと危ないなと思って、下手したら依存症みたいになるなと思って、
うん、
だそれ結構良かったなって思ってますね。最初1ヶ月ぐらいほとんど飲まないようにしてて、まあ、そっからちょっと解禁してったら、まあ、そんなに発さなくなったみたいなね、
うん、
そんな感じかな。運動とかも任天堂スイッチでフィットボクシングってあのボクサーサイズやる、
うんうん、
ゲームというか、もうほんとボクサーサイズやるソフトウェアがあるんですけど、うん、それやってるぐらいで、なんか、それで2、3日に1回ぐらい結構こう滝のように汗をかくと、それでスッキリしちゃって、なんかこう外にいてダイみたいな、なんかそんなに願望として出てこないし。
なるほど。
うん。まあね、旅には行きたいですけどね。
うん。そうね。まあ今ちょっとカリフォルニアはかなりひどいから、ちょっと行きづらいんだけど、まあ私は引っ越したからね。
うんうんうん、どうですか心境。
うん、もうすごいいいよなんかこんな風に言ってしまうのもどうかと思うけど、引っ越して本当よかったね、うん
前のね、お家も素敵でしたけどね。
ありがとう。でも、
眺めも良くて。
まずね、すごい広くなったの。
おー。
うん。
それ素晴らしい。
それで、広くなったから、子供が走ったりとかできるじゃない、家の中で。
うん。
それがまず、よしでしょ。
お
ー。で、ちゃんと子供部屋もできたの。
おー、それは、
うん。
いいことだ。
うん。あとね、広いパティオ。
おー、めっちゃいいじゃないですか、それ。
まだね、活用できてないんだけど、あの家具が届かなくて。うん、でも、
うんうん、
それ届いたら、なんか、テラスでご飯とかできるようになると思う。
おー、いいなぁ、
うん。
うちなんてだって、あの、奥行き1メートルくらいしかないベランダに、ぎゅうぎゅうにテーブルを置いて、たまにそこで座って仕事してますからね。そのぐらいなんかたまに外の空気が
ついてる。でも出れるのがついてるのはいいね。
そうそう。だからなんかそれだけでも全然違うから、うん、いやー、パティオとか最高ですね。
うん、
もうルーフバルコニーが欲しい。今、すごく。
あ、そうだね。そういうお家にたまたま住んでる人とか最高だよね、きっとね。
そうそう、うん。そうなんですよ。いいなぁ。早く家具届くといいですね。
そうね。今、ちょっと、うん、今日とか本当暖かくてお天気いいから、外でのんびりしたいんだけどね。
いいなぁ、
うん。まぁ、あ、ね、ちょっと緩くなってきて、人とか呼んだ時も、このパティオでさ、お茶すれば安全みたいな。
うん
のも、
ああ確かに、
うん、含めてちょっと考えたんだけどね。
はいはいはい、うん、いいな。でも住環境についてこうね 考え直させられましたよね、うん、この機会にね、
うん、そうだからうちは結構この今どっちかっていうと、まあ、オーバーバジェットなところに引っ越しちゃったんだけど、うん、もうそれコロナ限定、うん、
あーなるほど
コロナ用っていうことで、
うん
まあ、1年ぐらいっていうことで引っ越してきたから、
うん、あ、逆にねなんかコストかかんない部分もありますもんね。そうだから例えば
どっか海外旅行行くとかそういうのもできないし、外食行くとかもだから家にかけようっていう風になって、
うん、
それでそういう風な決断をしたのはすごい良かったなと思って。
そっか、うん、なるほどね、その考え方ありますね。
うん、だから思い切ってすごいいいとこに1年だけ住んじゃうみたいな。
アメリカの賃貸って、
うん、
なんか日本でいう初期費用とかって、なんかこう敷金礼金みたいなのってあるんですか？
なんか入れるやつはあるよ。うん。まあでも日本ほどではないと思うけど、なんだっけ、礼金とかないんじゃないかな。
そうね、うん、そうだからなんか結構1年間限定でどっか引っ越すってなると、それプラス初期費用って考えるとすごくタックつくなっていうのが思っちゃうところではある、
うん、
ね、4ヶ月分ぐらい必要じゃないですか、うん、日本で借りるってなると。最初に
そういうのがない物件が増えればいいけどね。なんかこっちはさらにさ、ベイエリア人が流出してるから、うん、
あ、
今のアパートもすごい値下がりしてて、
やっぱそうなんだ。
うん、だからそういう意味で契約も8月からなんだけど、もう引っ越していいよってことで引っ越してて、
うん、え、すごい、
うん、そうそう、入っていいよ、空いてるからって言われて、だから先週から住んでるんだけど、うんうん、そんな感じで割となんか今更新でさえなんか1年1ヶ月分フリーレントつけろとかそういうのを言って交渉したりしてる人とかもいるらしいから。
もうすごい、なんだろうね、貸主側が強気なこう状況が続いてたのに、
うん、逆に
突然この状況になってね、そう 逆転した感じだ。
だから、そう、みんな結構引っ越してる周りも。
なるほどね、
うん、みんななんかこんなさなかにと思ったけど、すごい、なんか、ハッピーそうで、みんな。で、うちも、なんか、動こうってなって、
うん。
よかったですね。
へぇ、まあ、アクション早かったですよね。
あ、そうだね。うちの場合は、夫が結構その、決めたらすぐやりたいタイプ。
うんうん
うん、だから、もう、しかもまあ、そうだね、早く結構いいなって思うものと、あれがいろいろ一致したからね。
うん。そっか。
なんかでも探すだけ探してみたらいいんじゃない？
いやーねー、もうね、引っ越す引っ越すって何回言ってるんだろうっていうぐらいね、なんかいろいろね、探してるんですけどね。
あ、そうなんだ。2年に1回。あ、なるほどね。
そう。更新の時にね、
うんうんうん、
だから前回、去年、あれ今年、去年か、去年更新してるから、去年結構見に行ったんですけどね、なんかあんまりいい条件というか、まあ賃貸は日本はやっぱもうたかが知れてるから、
うん、
もうこだわれない部分は絶対あるよねっていうのを思いつつ、うん、探してはいるんですけど、なんかこう今の家の環境があまりに良すぎてなかなか引っ越せずっていうのと、もうね、あとはまあこの状況になってからは、まあ、東京にいる意味あるんだっけっていうのをね、改めて考えさせられるし、まあ、うん、
そうだよね、
だ結構やっぱ多いですよね、周りで見てると、引っ越しますって言って、まあ、うん、まあもともと多かったけど、神奈川の方に行くとか、
うん、
鎌倉とか、あっちに引っ越すとか、うん、なんかみんな多分、こう渋谷からで、もうなんか近めの場所とかで探してた人ばっかだったけど、逆に、なんだろう、神奈川の方の住宅地でいいやとか、もうあと逆に、地方にもう一個拠点持って、そっちメインにして東京はサブにするみたいな人とかね。
うん、
結構、ガッと増えた感じはあるけど、 なんかさすがにそこまで突然アクションは起こせてないですね。私の場合は。
うん、まあね、ちょっと、まあ、日本はでもまあそんなにこう、なんだろう、感染がめちゃくちゃひどくなってないけど。
そうね。
うん、こっちはやっぱなんか共有スペースもあんまりなんか安心できないから。
うん。
特に住環境重要かなと思うけど。なかなかね、今のお家もそこそこ満足してたら動きづらいよ。
そうそう。だったら、まあとりあえずステイして変にお金もかけず。
うんうん。
とりあえず、現状維持で、かなぁとは思いつつ、まあなんかね、常に何か面白い物件というか、良さげなとこはないかなっていうアンテナは張りつつ、
うん、
って感じですね。
だろうね。
あとね、
まあだからやっぱりビジネスも、なんだろう、やっぱ氷が全然ダメだよね。
そうね、まあ、やっぱ悲しいニュースがいっぱいありましたね。
うん、
日本はまだそこまでこうバッタバッタ来てる感じはないけど、ここからだろうな、きっと。
まあ大手のこっちの破綻のニュースって、うん、まあもうコロナがとどめになってるだけで、前からあんまり調子良くなかったところばっかりだと思うので、
うん、
なんかあんまりびっくりニュースってそこまでなかったんだけど。でもやっぱりこうお気に入りのレストランとか、うん、そういうのがなくなっていく方が切ないね。
うんうんうん、うん、そうね、確かに。なんか久しぶりに街に出たらシャッターが降りてるみたいなのちょっと見ますね、飲食店とかはね。
うん、
うん、いや
ー、そう、まああ
とは、うん、
そうだね。だからまあエッセンシャルビジネスは強そうだけどね、相変わらずね。うん、なんか、こう、最近知ったのだと、アジアングロッサリー。
うん。
なんか普通のさ、スーパーってやっぱり、いい醤油とかさ、
うん、
日本人が好きなごま油とかさ、なんか、あるじゃん、なんか、中国人が好きな、ちゃんと、そのちゃんと中国の なんとかとか、その豆板醤とかわかんないけど、そういう各国のアジアの、ちゃんとした、生鮮食品、
うん、
が宅配で届けてくれるサービスがあって、それがもうめっちゃ伸びてるらしい。今まではその日本スープそういうのってなんかリアルに行かなきゃいけなかったんだけど、そういうところに
専門スーパーみたいなね、
着手したところがあって、
うん、
1箇所しかないから、そういうのちゃんとやってるところが、その割とオンデマンドに、うん、配達してくれるところが。だから、すごい、なんか、需要爆増してるみたい。
へぇー。まあ、すごい、賢いですね。
まあ、ね、だから、ちょっとそういう風な流れはあった中で、これが本当に起爆剤になって、みたいな感じだとは思うけど、あと、なんだろうね。
うん。
でも、もう、本当みんな、買い物とかもさ、
うん、
やっぱ食周りが一番多いんじゃないかな。
そうね。まああと自宅環境、
うん、それもまあ
かな、
うん、あると思うけど、
まあ
そう、ちょっと一過性はあるじゃない、なんかその、
うん、
ちょっと整えちゃったら終わりっていうか、その服とかも今さ、うん、もう冬春夏って来てるのにさ、なんか私その外出自粛当初は結構買ってたんだけど、
うん、
もう何にも買ってないね、ほんと。この、その洋服はね。
そうね、
うん。
着る機会がないもんね。
ない。で、
本当に。
着ていったものも全部帰ってきたら脱いで洗うから、洗濯機で。だから、
うん、
ないね、着るも。その、なんか。着る機会が、新しく買ったやつとかも下ろす機会がない。
いやー、そう、なんかね、衣装っぽくな、より衣装っぽい感じになってるなって感じがしてますね、
最近。まあ、そういう風に着ないと そうだね、衣装だね。
うん、多分。衣装なんか。
こういう、そうだそうだ。なんか私もズームの時に、友達とやるズームの時に、うん、テーマをつけようとか言って、うん、そうでもしないとさ、
そうそう。
着ないっていう服も。
そうなのよ。そうなんですよ、本当に。なんか、本当友達と最近買った服みたいな、
うん、
感じで、ズームでイエーイって見せ合うとかね。あとは本当、なんだろうね、散歩して写真撮るかみたいな、
うん。そうね、そういう写真でも撮るっていう意識とかでも持ってないと。
そう。
うん、
なかなかね、まあ、やっぱり、その、欲しいと思って、こうなんモチベーション高く買った服っていうのはやっぱりこう着るとねすごくテンション上げてくれてやっぱいいわって思うんだけど本当単純に着る機会がない、
うん、
いやーアパレルしんどいと思うな相当、
うん、そうだろうね、
まあうん、まあでも本当にねなんか皮肉だけどやっぱ物作りすぎだったじゃないですか、どう考えても。
うん、
まあなんかある程度こういうちょっと強制的に何かせざるを得ない、アクションせざるを得ないことがなんか起きるべくして起きたんだなって感じがちょっとしてしまう部分もあって。
うん、
どうなることやらですけど。
そ
う
ね。う
ん、
どうなの今日本は最近私 TikTok にすごいハマってて。いや私が投稿してるわけじゃないよ。見るのにだけど。
うん。
投稿はしてないけど、見るのにハマってて。SNS とかは、どうなの、日本はと思って。なんか、こっちもすごいね、この、
うん。
自粛期間中に、すごいユーザー増えて、アクティブユーザーも多いみたいな。
TikTok？
うん。
あー、でも、まあなんか、TikTok が来てるぞみたいな、記事とか見るし、あと、私結構友人が TikTok に勤めてて、ジャパンに。
あ、そうなの？へぇ。
そうそう。で、なんか結構前から、まあなんだろう、これまでってすごいこう若年層のユーザーが多かったけど、多分戦略的にもっとユーザー層を広げるために、
うん。
大人ユーザーを増やしていきたいみたいなことをね、やっているっぽくて、前から。ちょっと多分1年ぐらい前かな。で、まあ個人的、これは個人的な体験というか、の部分なんだけど、やっぱ、見るんだけど、若すぎてわかんないんだね、やっぱり。なんか、なんかその、こう、あれすごいレコメンドがよくできてるじゃないですか。もう永遠に見続けられるっていう意味で。
うん、そうね。
なんか、それで出てくる、やっぱコンテンツとかが、なんか、中学生の多分子とか、高校生の子がなんか教室で、なんかみんなで、なんかやってるみたいなのが出てこられても、継続しないよね、私みたいな年齢の人みたいな、
うん、
感じになってしまってるけど、確かに周囲で、なんか TikTok をやった方、やるべきなのでは今は、みたいな人は、なんかちょっと大人で増えてる感はある。
うん、
それがなんか続くというか根付くのかはちょっと疑問はありつつも。
私は単に普通に、
うん、
うん、楽しく閲覧してるだけなんだけど。
そう、だから未だにちょっとなんかその楽しさがいまいちわかんないんですよね。なんか刺さるコンテンツが出てきたことがない。
ああ。まあ、こっちはなんか、あれが多いね。いたずらみたいなのとか。ああまあ、私が好きなやつがそういうのかな。なんかそういたずらっぽいのとか。まあ、あと、やっぱ踊ってるやつか。
うん。
うん。まあ、でもそのさ、私は、なんだろう。自分が面白いっていうか、こう、そういう、その TikTok 内の生態系が面白いなと思って見ちゃうタイプだから。
ああ。
うん。だからなんか、なんでティーンがこんなに熱中してるのかとか、何、うん、何がその、作法になってんのかとかっていうのが気になって、
うん、
うん、で何使って何着たりしてんのかとか面白い、うんうん、面白いから、うん、そういうの見てるけどね。でも普通にそういう視点で見てたけど、うん、普通に楽しいし、 もう結構もう踊れるぐらいになってる。見すぎて。
なるほどね。
見すぎて踊れるぐらいになってる。
まあなんか、すごくこう、ハードル低くコンテンツを作るっていう部分、UI 的な部分ではすごい触ってみるとめちゃくちゃよくできてるなっていう感じはするんだけど、
うん、
なんだろうな、なんですかね。なんかテンション高いものを長時間見続けるのが多分苦手なんですよね、私。なんかそれがリサーチだって思ってても、ああなんかもうすごい疲れてきちゃったみたいな風に、
うん、なるほど、
ね、なりがち、うん、
結構 ね、テンションね高くないよ意外と。
あ、そう、
そう、なんかね、うん、ちょっと私が思うのは、うん、思い出したのはなんか、うん、あの、マルキューのギャル文化じゃないけど、
あ、
なんかああいうものを感じるというか、まあちょっとこう、あとその面白い系もね、あの、テンション高いタイプもいるんだけど、
うん、
結構シュールな人もいたり、あと、うん、なんだっけ、癒し系のやつもあるんだよ、結構その、見てるだけでなんかこう、メンタルがスーってするようなやつとかもあるので、なんかひたすら、こう、水風船みたいなの凍らしたやつを割ってって、
あ、
最後スカーってするだけとかね、なんかそういうのもあるのよ。なんか。見終わったら爽快感が広がるみたいな。
なるほどね。
うん、そんなのもあるの、
うん。なんかそういうのが超いい感じにレコメンドされるように、こう、ライクとかをつけていけばいいのかな。
そうね。まあ、うん。まあ私はなんかたまたま気になった人のやつから、その友達とかを見てって、似たような人はさ、似てるじゃない？だから、うん、面白いなと思って見れるから。
うんうん
うん、自分のその面白いっていう感覚に近い人が見つかったら結構そっからは簡単な気がする。
ああ、そうそう。だからなんか結構その TikTok のね、友人にもなんかフォトグラファーとかも最近増えてるから、そのおふざけ系じゃないやつ？
うん。
なんか綺麗な景色とかそういうのも増えているよとかって言われたんだけど、出てこないって。どこにいんのそういう人と思って。そういうのにをちょっと探して出会えばそこから掘れるかもしれないってことですね、きっとね。
そうね。あとファッション系とかも結構あるし。
うん、うん、
うん。なんか、あの、あるのはあるよ。ただなんか多分数が少ないから、掘ればって感じだと思う。
ね、
うん、
ちょっと今、いい感じの景色とか旅系の人とかをちょっと、ライクしてみてる。
うん、
まあでもだから、なんか、日本というか、まあ私の観測範囲内では、なんかこう、使ってみて、すごいって言ってる人はいるけど、TikTok に関しては。
うん、
なんか、うん、なんか日常に、こう浸透してる感じは、まだ私の周囲だと感じないな、特に。未だにやっぱ、インスタ、ツイッターって感じな気がする。特に我々の世代ぐらいの人たちは。インスタかな、やっぱ。女性は特に。
うん。うん、まあ、TikTok は、こっちも多分ね、西海岸側の人の方が圧倒的に多いし。
うんうん。
なんかやっぱあれなんだよね、プールサイドとかね。
ああ。
まあ、YouTuber とかも多いじゃん、西の方が。やっぱ、
うん。
やっぱビデオだから同じなんだよね。やっぱなんか青空と、
うん、
なんかちょっと爽やかな背景は必要なのかわかんないけど、まあね、多いね、そっちの人が。
なるほどね。
うん。そう、なんか東っぽい人を探そうと思うんだけど、なかなかいないんだよ。
ああ、確かに。
うん。みんなスウェットなんだよね、なんかね。で、うんうんうん、女の子はクロップトップ着て。
はい、
うん。
踊ってるみたいな、
ね。踊ってるやつが多いね。
はい、
うん。
想像つく。
そう。やっぱ LA の感じだね。
うん。
と、海と、プールと、とかみたいな、そんなのが多い。
いやー、あれだよな。ちょっと、ネアカ側の人たちが多い SNS ってイメージ だなぁ、だからそういう意味でも。
うん、そういう人もいるね。
うん。
うん、まあ、でも結構多様だから、
うんうん、
面白い。私はすごい面白いなぁと思って、改めて。まあもちろんね、すごい声に使ってるの若いから、こっちも。若い子たちだからね。うん、で、親とかがね、参加したりとか、もう。
はぁ。
うん。
はぁ。
みたいな感じだから、
うんうんうん。
ちょっと広がり方がなんか不思議な。
なるほど。
うん。そう。
そうね、
うん。
なんかその辺、なんかすごい新しい流れとかは全然最近感じないな。
なんかやっぱり今までってなんかこう、ステータスのアップデートみたいなさ。
うん、
何してるっていうのがベースだったじゃない、なんか、
うん。
そういうのじゃなくて、コミュニケーション、
うん、
がベースになってる SNS だなと思って。
うん、うん。
うん、まあ、だからスナップチャットとかの方に近いよね、と思う。
なるほどね。
うん。だからなんか発信じゃないんだよね、あんまり実は。
うん。
まあ、発信なんだけどね。
うん、なんか情報性が薄いというか。
うん。なんかこうコミュニケーションしてるだけだから。
うん。
うん、で、それに、これが何なのみたいなことを思って見ちゃったらダメっていう。
はいはいはいはい。
そう。
ああ、だから多分響かないんだな、私、うん。自分に。やっぱり、インフォメーション性というか、
うんうん、
情報性を求めがちですよね。
うんうんうんうん、多分それはこういう、うん、今の若い子はそういう感じになってるらしい。
ね、はいはいはい、うん。情報性のないコンテンツだと芸術性を求めちゃうもんな。多分そこでもないですもんね。
そうね、芸術。うん、
ね、
まあ、それもそれでエンターテインメントになってきてるから、まあ、なんかその、うん、その人たちがこう、TikTok の中でもすごい、評価されてきてるんだとは思うんだけどね。
うんうんうん、
で、そういう人増やしたいから多分ファンドも作ってみたいなことをやろうとしてるんだと思うんだけど、
うん。
うん、まあでも、面白いなと思う。
うんうん、
やっぱり、こう、私はさ、もう今、時間が、YouTube すらちょっとまとめて見る時間とかあんま取れないから、
うん。
この TikTok みたいな短さはすごいちょうどいいなっていうのはあって。
ああ。うん、なるほどね。
で、それに慣れてくるとさ、なんかもうすごい長い動画はきついみたいな。だからまあ、プレビューみたいに使ってる人も結構いるし。
ああ、そうですね。
うん、うん、まあ。そういうのもあるよね。うん、
なるほどね。
うん。
あ、なんかあと SNS に関して最近思うのは、まあ、昨日一個年を重ねたのもあって、変に、若い子たちに混ざろうとするおばさんにならないように気をつけないとなっていうのを最近思いますね。
うん。
なんかもうそういう年齢というか、なんか変に自分を若い気分のままで変に若い子に混ざっていこうとすると、なんか痛い目見ることになるなっていうのをすごい最近思って。ちょっと自分をちゃんと俯瞰してみて行動しないとなって思っている部分がすごくある。
まあ、真面目だね。真面目だね。
ほん
と。でもまあそういうの、こっちはどっちでもいいと思うけどね。こっちは。
ほんと、
そういうのを考えてる方が、なんか、あれかなっていうぐらいで。
うんうんうん、
なんか日本はちょっとそういうの、なんかあるよね。
うん
うん、まあもちろんこっちもさ、その、そういう世代が上をいじるとかはあるけど、
うん
うん、なんか別にいろんな人がいて、いろんな世代でコラボしてるから、
うん
うん、あんま気にしなくていいんじゃないかと思う。
いや、なんかやっぱり若者たち、が集うから面白いことが生まれるって絶対あるなって思っていて。
まあそりゃ、そりゃそうですよ。
そうそう。そこに変に、なんかこう、変に混ざろうとしない方が、なんかこっちに興味持ってくれる分には全然構いなしというか、全然いいんですけど、変に混ざっていこうとする 痛い大人にだけはならないようにしないとなっていうのはすごい、うん、まあそういう人が多分いたから思うんだろうなと
そうなんだね、
うん、自分が多分そういうふうに思う大人が若い頃にいたってことなんだと思うんですけど、うん、そんな感じかな最近は。
うん、そうね、あんまり特にフレッシュなネタとか大きな変化がないからね。
そうですね。最近ね、あれをよく読んでます。クォーツをよく読んでますね、私。クォーツのコンテンツがすごくよくできていて、最近すごく読んでるメディアの一つというか、まともに読んでるメディアってクォーツぐらいかもぐらいクォーツ見てますね。
あ、そうなんだ。へえ。
なんかすごく、うまく作ってというか、なんか、毎日メルマガが来て、まあ追い切れない時もあるんですけど、なんかいい感じに世の中をサマライズしてくれる感があって、なんかこう、ツイッターとかだと、いらないノイズとともに情報がの、こう流れてくる感じがあって、最近もう全然タイムライン追ってないんですけど、なんかその代わりに、クォーツがなってくれてる感があって、
うん、
日本語版と英語版両方読んでるんですけど、結構面白いです。多分、もう、ど真ん中、ターゲット層なんだと思うんですけど、私みたいな人間が、おそらく。
なるほど。
うん。すごくよくできている。なんかあんまり、ね、日本は多分、なんかあんまりうまくいってないっぽいですけど、頑張ってほしいなと、思って、うん、良い情報源になっている。
何系が多いの？
いやもうね、あれなんですよ。もう、ありとあらゆる、まあ、世界の情勢みたいな部分もそうだし、テックとかの日もあるし、あとスタートアップみたいな日もあるし、ファッションっていう時もあるし、なんかもう、グローバルのビジネス、世の中の流れ全般みたいな感じで、なんか結局日本にいると、なかなかこう世界で今何が起きてるかって、フラットに情報を手に、入れづらいじゃないですか、
うん。
なんかニュースアプリだけ見てるとかだと、日本のね、
うん。
なんかそこが、なんかすごくこうグローバルの情報がフラットに手に入る感じがあって、なんかニュースアプリ見るよりこっち、交通のメルマガ見てた方が学びがある。
なるほど。
感じがします。うん。そう。フラットな情報っていうのがすごくいいですね、個人的には。
なんか、スマートニュースが、
うん、
選挙のタイミングとかで、うん、なんかその中立なメディアって実はアメリカってあんまないから、
うん、
意外とそれで伸びてるっていう話を聞いたんだよね。
スマニューが？
そう、なんか両方選べるっていうか、その、両方とも見れるんだって。中立メディアだから。
あ、うん、あ、アメリカのって
こと、ね。アメリカの。日本のじゃない
よ。なんかね、なんか日本のニュースアプリとか見てると、こう、広く世界を見渡してる感がないんですよね。
そうだね。それは見渡してないよね。
そう、見渡せてる感がないから、やっぱこう、自分ですごく細かく取りに行かないといけない感じがしちゃうんだけど、なんかそこをすごくね、うまく埋めてくれる。
なるほどね。
うん。すごく、なんか楽になった、この辺の。なんて言うんだろう。広い目線でニュースを見たいみたいな欲求に対してすごくいい感じに答えてくれる。
うん。
うん。感じかな。最近ハマっているメディア。
まあでもなんか一つのメディアである程度そういう網羅性があれば、なんかそれに越したことはないっていうか、こう。
そう。
なんか今ってメディアが多すぎて、かつなんかすごい、なんだろう、専門性もバラバラだったり、
うん、
うん、なんかすごい書いてたなと思ったらもう全然なかったりとかさ、あるから、
そう、追い切れない、
追い切れないし、なんかなんだろう、サブスクライブしないと見れないとかさ、
うん、
あので別に、うん、サブスクライブしてもいいんだけど、サブスクライブしたいようなものばっかりが集まってないから。
そうね。
結局なんかちょこちょこ。
この記事は読みたいみたいな、ね。
そう。 だからなんか本当にメディア版の Spotify みたいなやつは本当欲しいっていうか。なんか、月さ、なんか数十ドル払っていいから、いろいろなところの有料のやつを読ませてくれと思う。
ああ、そうね。うん。それわかるな。
そう、なんかもう、全部契約してたら、切りないし、読めないし、無駄じゃ、じゃない。
うん。うん。
だから、
確かに。
なんか1日5本とかでもいいから、いいのが見れる。有料、無料含めて。5本ぐらい、うんうん、読めるなんかそういう横断的なプラットフォームが欲しいなっていうのはすごい思うね。
それやろうとしてたのがなんかアップルニュースだっけな、
うんうんうん、
ですよね多分、
うん、
その後どうなってるのか全然わかんないけど、
うん、まあなんか難しいんだろうね。
まあね、まあね、
うん、
まあね、コンテンツ供給してる側としたらね、うん、自分たちと契約してもらった方が絶対いいですもんね。
そう。
直でね。
うん。難しいんだろうね。なんか、
うん、
こう、で、特にその、ね、会員になったらなんか別のなんとかもありますとかあるけど、まあそういうのもさ、すごいハマってればいいんだけど、そこまでいらない人もいるからね。
うん。そうね。だから一つのメディアにそこまでこう、なんて言うんだろう。のめり込むことってないじゃないですか。今の時代ね。
うん。そうね。まあ。
うん。
うん、なかなかね。
うん。いやー、そうなんです。まあだからそういう意味でも、なんかすごいクォーツを上げる、みたいな感じになってるけど。なんかあれはいろんなメディアから引っ張って、まあキュレーション?ニュースのキュレーションみたいな感じだから。うんうん、なんかある程度そういうサブスクライブしないでもいろんなメディアからの情報を得られる。
うん、
で、そっから掘りたかったらそこのリンク先行って、まあ、課金するなりしてみる。
うんうん、
っていう意味でも個人的に気に入ってますね。
うん、
なんか、うん、全部サブスクライブしないでもある程度は把握できるみたいな。読めちゃうみたいな。うん。はい。
はい。
もう1時間になった、
うん、
意外と、まあ、今回はそんな感じかな。
そうですね。
はい、ちょっと再び近況みたいな感じでしたが、
うん、そうですね、なんか、
はい、
そういう感じになりそうな気がする、しばらく
そうね、はい、
まあなんかちょっとね、っと次にはなんかネタを探しときたいかなっていう気持ちでは今、
はい、はい、ちょっと引き続き緩めの、
そうですね、
更新というか配信になりますが、
うんうん、そうですね、
はい、
はい、じゃあ、はい、今日のザ・ポットラックキャストはこの辺で、
はい、感想や質問、リクエストなどは、ハッシュタグ、ザ・ポットラックをつけて、ツイッターでつぶやいていただくか、マシュマロの方からも、送ることができるので、ぜひ、いただけると、次回のテーマなどに採用させていただくかもしれません。はい。そんな感じですかね。
はい。では、
はい、
ザ・ポットラックのリエと、
渚がお届けしました。
次回もお楽しみに。
楽しみに。